今回はスタンフォードの自分を変える教室後編ということで、私のケースだと目標達成のために具体的にどういった行動をしていくのかというお話をしていこうと思います。私が達成したい目標を今から発表したいと思います。二つあります。一つ目が暴飲暴食をやめる。で、二つ目が YouTube をダラダラ見るのをやめるです。はい、一つ目の暴飲暴食をやめるについては、私、お腹がいっぱいなのに食べてしまうとか、なんかストレスを感じた時に焼け食いみたいに衝動に負けて食べてしまうっていうことがよくあります。はい、週に2回ぐらいあります。はい、多いなと思った方いらっしゃると思います。はい、多いです。それで悩んでいるんですね。この暴飲暴食をやめたいのはもちろん自分のボディメイクのために重要だからですね。はい、せっかく、まあ、食事制限といってもしっかり糖質も取ってるし、タンパク質も取ってるし、で、そんなにきつい食事制限っていうのはしてないんですね。夜サラダだけとかスープだけとか、そういった食事制限はしていなくって。だから全然きつくはないんですけど、私すごく食欲がものすごいので、すごく食欲がものすごいってすごい日本語ですけど、はい、食欲がものすごいので、なんか、ことあるごとに甘いものが食べたくなったり、うん、追加でおかわり、ご飯をおかわりしたくなったりしちゃうんですね。それがね、すごく悩んでいるわけなんです。ですので、この暴飲暴食をぜひともやめたいと。コンスタントに自分の体調を整え、精神を安定させ、自分の理想の体型に近づくためにもぜひとも暴飲暴食をやめたいわけなんですね。で、まず、失敗を予測します。どういった時に自分が失敗してしまうか、暴飲暴食をしてしまうかということについて考えます。私の場合、たくさん運動した後にたくさん食べてしまう。ストレスを感じると衝動的に食べてしまう。疲れた時のご褒美として暴飲暴食してしまう。ダイエットの時のご褒美に好きなものを好きなだけ食べていい日を、設けることで暴飲暴食してしまうというのがあります。で、この失敗予測をした後に、その失敗をした後で自分がどういう気持ちになるのかを振り返ります。大体私は暴飲暴食をした後に幸せな気持ちになることはありません。だいたい食べ過ぎて後悔するし、気持ち悪くなるし、お腹が張って重たいし、後悔と罪悪感でもういっぱいになって、もう本当に最悪な気分になります。だけど、失敗を繰り返すっていうのは、本当に不思議なものですね。はい。ということなんですが、はい、失敗を予測して、で、失敗した後自分がどういう気持ちになるのかを確認しました。で、次は、暴飲暴食をやめられたら、自分が理想の自分に近づけたら、どういったいいことがあるか。これをスタンフォードの自分を変える教室では、望む力と呼んでいます。望む力は意志力のチャレンジに成功するために最も必要なモチベーションです。私の場合、暴飲暴食をやめられたら、体が軽くなるし、お通じも良くなるし、見た目も良くなる。自分の理想の体型に近づけますよね。あとは、体が軽くなることで負荷の大きいトレーニングもできるようになります。体が軽くなって負荷の大きいトレーニングをできるようになって、さらに自分に自信を持つことができます。自分を好きになることができるし、あとはネット通販で買った、フレアパンツ、フレアジーンズの、こう、太ももの部分がこうキュッと細くなってて、膝の部分がキュッと細くなってて、で、足首の方に向かってちょっと広がりのある形のジーンズを買ったんですけど、ちょっとですね、入らなくて、それを履きたいなと思っているので、そのスキニーが履ける。そのフレアパンツが履けるといういいことがありますね。これで、望む力をしっかり意識することができます。続いて二つ目の YouTube をダラダラ見るのをやめるということについても、 同様に考えていきます。まずは失敗予測ですね。失敗予測、自分がどういう時に YouTube をダラダラ見てしまうかということについて考えます。まずは勉強の合間にちょっと休憩と思って YouTube をつけるというパターンですね。こうやってちょっと休憩と思って YouTube をつけると、その後1時間2時間、悪い時には3時間見てしまうことがあります。で、こうやってちょっと休憩と思って YouTube を見始めて、ダラダラダラダラ3時間も見たとします。そういう時に自分がどういう気持ちになるかって考えると、もうそんなに、実はそんなに面白くなかった、実はそんなに楽しんでなかった、内容に満足してなかった、そもそも集中して見てすらなかった、なんか別のことを考えていたり、スマホをいじりながら YouTube が流れていたりするわけですね。うん、そうやってただただ時間の無駄だったなという感覚だけが残ります。あとは YouTube をダラダラ見てしまうのは、ご飯を作るとか食べるとか片付けるとかお風呂などでも YouTube を流してしまう時です。これ多分一人暮らしで、こう一人だと部屋がシーンとしてるから、ただ音が欲しいと思って、こう人が喋っている声とかが入ってくると安心できる部分があるから YouTube をつけてしまうということがあると思うんですけど、実は YouTube は流れているだけで、あんまり頭には入ってきてないし、むしろなんかうるさいなって感じることもあるんですね。はい、理不尽ですね。他にはそのご飯を作るとか食べるとか片付けるお風呂以外にも、寝る前に YouTube をつけてしまって後悔することもあります。この時も多分音が欲しいだけで見てないし、途中でうるさくなって消すことも多くあります。ただ全然眠れない時は YouTube に助けられることもあるので、自分がなんか眠たいなと思ってベッドに入る時は YouTube はしっかり消して寝るのがいいんじゃないかなと思うわけですね。はい。で、続いて失敗予測と失敗した後の自分のその気持ちを考えたので、続いては望む力について考えます。自分が YouTube をダラダラ見るのをやめられたら、自分はどういう自分になれるかということについて考えます。 YouTube をダラダラ見るのをやめられたら、脳がスッキリして集中力が増します。私以前に完全シングルタスクっていうお話をしたと思うんですけど、その時は YouTube を全く流さない生活をしていたので、今は多分完全じゃなくて半分シングルタスクですね。以前よりは厳しくできていないと思います。なんかそのあんまり自分に厳しくしすぎるのも、なんか無意味な気持ちもしてきたので、まあ時々 YouTube を流しながら食器洗ったり、そう、洗濯も畳んだりすることもあるんですけど、だから、まあ家事の途中に YouTube を流しながらっていうこともあるんだけど、そういった YouTube をダラダラ見るのをやめられると、脳みそがすっきり整理された状態で、こう神経が研ぎ澄まされる感覚というか、集中力が増す感覚がありました、その時は。ですので、そういった効果が得られるんじゃないかと思いますし、あとは、そういった集中力が上がったことで、日常のタスクをこなす生産力、生産性が上がりますよね。その勉強のスピードも上がるし、進捗状況も良くなるし、そう、量と質がどちらも担保される状態といいますか、非常にいいですよね。その生産性が上がって、しっかり達成感を得られる。ということもいいことだなと思います。あとは脳がスッキリするということでリラックスできます。ずっと絶えず生活の中に YouTube が流れていると、やっぱり日本語だから耳に入ってくると多分脳が処理してしまっていて、そこに一部のエネルギーを使い続けているからあんまりリラックスできていないと思うんですね、脳みそは。だからその YouTube をダラダラ見るのをやめたらリラックスできる。あとは脳がスッキリして無音の時間、なんかちょっとソワソワする時もあるけど、一人暮らしの部屋で 無音の時間がしっかりあると想像力が上がります。自分の思考が何にも邪魔されないから、アイデアが、いろんなアイデアが生まれます。これはね、本当に完全シングルタスクを試していた時に感じたことです。というので、 YouTube をダラダラ見るのをやめられたら、こんなにいいことがあるということを自分に意識させました。これを、まあ私事前にこの自分のケースについて考えてみて、しばらくこれを具体的に試してみていたんですね。その暴飲暴食をやめるということと、YouTube をダラダラ見るのをやめるということを意識して日常を過ごしてみました。で、これを成功体験と失敗体験として、意志力のチャレンジに成功した時どんな時だったか、失敗した時どんな時だったかっていうのをメモしておいたので、それをちょっとご紹介します。成功体験については、まずは食事中とか家事の最中とかお風呂とかで YouTube を再生しないでいたら、お昼ご飯の後食器を洗ってすぐに勉強に取り掛かれたりとか、夕食後も食器洗い、お風呂、マッサージ、勉強といいサイクルで行動できたっていうのがありました。で、このご飯の時に YouTube を流さないっていうことで、食事の満足度を向上させて、その暴飲暴食を防ぐという効果もありそうでした。はい、続いての成功体験は、慌ただしく料理をして、料理をする方とか、一人暮らしの方とか、家族全員分の料理を、ご飯を準備する人とかは経験があるかなと思うんですけど、慌ただしく料理をしていると、すごく脳内でアドレナリンが分泌されて、なんかすごく戦闘態勢というか、もうすごく焦る気持ちになることがあるんですね。で、こういった気持ちのままご飯を食べると、めちゃめちゃ食べ終わるのが早いんですよね。で、全然味わわなくて、全然噛まなくて、気づいたら、あ、ご飯なくなってたみたいなことがあるわけなんです。ですので、こう、慌ただしく料理をして、食べるっていう時には、食べる前に気分が落ち着くまで、ちょっと瞑想する。まあそんな真剣なものではなくて、まあ軽く気分が落ち着くまで、呼吸を深くして気持ちを静かにするっていうことを行ってから、ご飯を食べ始めると、ゆっくり味わって落ち着いてご飯を食べることができました。これね、ほんと革命的でした、私の中で。ね、本当にアドレナリンが出て、うわーってなってるままご飯食べると、あ、もう食べた気しない、まだ食べたい、あれも食べる、これも食べるってなりがちだったので、食べる前に瞑想する、とてもいい習慣だなと思いました。で、成功体験三つ目は、8時以降何か食べたくなった時、明日も同じ時間に同じものを食べることになるとしても、食べる？って自分に聞いたら我慢できました。これはあれですね。その意志力を効果的に発揮するという、その前編のお話で、明日の自分に期待しないっていうことをご紹介しましたけど、それをまさに実践できました。で、続いては失敗体験についてご紹介したいと思います。失敗体験をこういろいろ見ていくと、本当にね、失敗するときっていつも同じパターンなんだなって思いました。はい、どういうときかと言いますと、夜すごく慌ててて余裕がなくなったとき、余裕がないとき、で、急いでご飯を作って、急いで食べて、で、こう YouTube をつけながら、急いでご飯を食べて、で、食べた気がしなくて、で、追加で食べて、で、食べてしまったと罪悪感を感じて、もうどうでもいいやと思っていっぱい食べてしまってとか、そういうパターンです。だいたいストレスを抱えていたり、忙しい時、全然自分が落ち着いた気持ちになれない時、課題に追われていたり、何か夜にも予定が入っていたり、明日までに提出しないといけない何かがあったり、まあいろいろ自分の中で何かに追われていたり、ストレスを感じていたりすると、もう目標達成っていうことがもう頭からどっか行ってるわけなんですね。だから YouTube、ご飯を食べるときに YouTube を消すということをしないし、もう、なんか YouTube 消した方がいいんじゃないかなって、ふっと頭をよぎるんですけど、いいや別にっていう自分が出てくるんですよ。ねえ、不思議ですよね。スタンフォードの自分を変える教室では、この、もう一人の自分、本当の自分は、目標達成をしたい自分で、なぜかこう衝動的に何かをやらせようとする自分がもう一人いるっていう話が出てきて、まあモラルライセンシングの話にもありましたけど、本当の自分は目標達成をしたい方の自分ですからね。で、衝動的に何かを食べたくなったり、何か悪いことをしようとしたくなる自分は、それは本能ではなくて、悪い自分、偽物の自分と捉えてくださいね。で、まあ、こんな偽物の自分が、耳の横でね、いいじゃん、別に YouTube 見ながらご飯食べても。とかって囁いてくるんですね。はい。だから YouTube を見ながらご飯を食べてしまって、なんか食べた気しないなと思って、実はもうあまりお腹空いてないのに何か他のものを食べたくなるとか、そういうパターンが多いんだなって思いました。で、このたくさん何か夜に食べてしまう、追加で何か食べてしまう時って、そう前日に、前日の夜はしっかり食べる、これ以上食べないでおこうって我慢できた日だったりするんですね。だからモラルライセンシングが起こっているということなんですね。昨日我慢できたから今日食べてもいいやって、その時は別に意識しているわけではないけど、結果的にそうなってしまっていることがありました。で、この失敗体験から次はどうしたらいいかっていうのを考えると、まあとりあえず落ち着こうっていうことですよね。ストレスを抱えていたり、余裕がないな自分って気づけたら、そういう自分に気づけたら、一旦落ち着こう。一旦落ち着いて、なんか、目標について、このまとめた雑記ノートに、まあいろいろ計画を立てているので、それを見て、目標を意識しようと。目標を思い出そうと。もう落ち着いて目標を思い出そうが第一ステップですからね。で、そしたらそれを行動に移そう。YouTube を消してご飯を食べるし、速やかにご飯を食べた後、速やかに食器を洗ってお風呂に入ってマッサージするし、っていうのを、強く意識するといいんじゃないかなと。はい、思いました。あと、暴飲暴食を予防するということについては、非常に具体的な効果的な方法を一つ思いつきまして、まあ食べる前に気分を落ち着かせる瞑想するっていうのはご紹介しましたけど、食べ終わった後に一息つくのも必要なんじゃないかなと思いまして。なんかこんなことで真剣に悩んでるのがバカみたいでしょう。もうそれぐらい私の食欲っていうのは化け物なので、はい、困っているんですね。こんなことを真剣に悩まないといけないぐらい、こう衝動的に何かを食べたくなるし、食べてしまって後悔するってことで悩んでるわけなんです。だから、はい、なんかそういった食欲を、衝動的な食欲をあまり経験したことない方っていると思うんですけど、なんかそういう方には、なんでそんな悩んでるのって、食べたくなきゃ食べなきゃいいじゃんって思ったりとか、お腹いっぱいだったら食べなきゃいいじゃんって思ったりとかすると思うんですけど、お腹いっぱいでも食べたいんですよね、何か。まあなんかそういった不思議な感覚が自分の中にはあるわけでして、それとどうやってうまく付き合っていくかというと、食べ終わった後に、なんか温かいお茶でも一杯入れて、ほーっと一息つくといいんじゃないかなって、はい、思ったわけです。で、それを最近やっております。こうやって目標を立てて、で、失敗を予測して、さらに自分が目標達成をできたら、どんな理想の自分に近づけるかっていうことを強く意識して、あとは日々、意志力のチャレンジに成功した時や失敗した時の体験を覚えておいて、何かノートにまとめておくでもいいし、覚えておいて分析して、どうすれば次、意志力のチャレンジに成功できるかっていうのを考えるっていう、その内省の繰り返しで、目標達成に少しずつ近づいていくっていうことをやっていくわけなんですね。ということで、 私のケース、暴飲暴食をしないと YouTube をダラダラ見ないということについて、具体的にどういった策を講じて目標達成をしていくのかということについてお話ししてきました。最後に私がこのスタンフォードの自分を変える教室を読んで、でいろいろ内省を繰り返しながら日常を生活してみて、日常を送ってみて、日々の生産性を上げるためのなんかライフハックみたいなのを2つぐらい発見したので、それをご紹介したいと思います。一つ目が、夜に明日の予定を確認しておくということです。夜に明日の予定を確認して、明日自分が何をやるべきかっていうのをまとめておきます。その時間を夜にしっかり確保するということがまず大事ですね。夜中になんか慌ただしく何かをして慌ただしく寝てしまうのではなくて、一旦落ち着いて明日やるべきことを整理する。明日は自分は何をして、どういうふうな一日を過ごすのかシミュレーションして、何か手帳でもいいし日記でもいいしに書いておきます。それをすることで、明日朝起きたら自分は何をすべきかっていうのはもうすでに考えてあるので、翌日も目的意識を持って過ごすことができます。で、二つ目のライフハックは、勉強とか仕事とかで頭とか目が疲れてしまっても、体を動かせば、トレーニングすれば意志力が復活するということを感じています。午前中からその9時から6時とかまで研究室にいて勉強して、いろんなもう英語の論文読んで因子勉強して、ひたすら数式いじって、ですごく脳みそが疲弊しても、帰ってきてボディコンバットをすれば意志力が復活するんですね。むしろ元気になる、それよりも元気になることができます。私はそういうふうに感じています。で、その運動した後、運動をすることによってある意味一つ意志力のチャレンジに成功しているわけなので、理想の体型に近づくという意志力のチャレンジに成功しているわけなので、その後もダラダラせず、ちゃっちゃと掃除して、ちゃっちゃとプロテイン飲んで、夜ご飯準備して、夜ご飯食べて、食器洗って、お風呂入って、マッサージしてっていう流れに自分を持っていけるということをね、自分で発見したわけです。皆さんもこのスタンフォードの自分を変える教室を読んで、ぜひ目標達成してみてください。何か自分が叶えたい目標、実現したい目標、小さなことでもいいので、何か日々の習慣を変えるであったり、ダイエットするとか、禁煙するとか、お酒をやめるとか、まあいろいろチャレンジはあると思うんですけど、自分の理想の自分に近づくために、このスタンフォードの自分を変える教室をぜひ読んで、私がご紹介したことは重要だなと私が感じたところをご紹介したんですけど、その他にもなんかドーパミンのなんかもっと興味深い研究結果というか、そのドーパミンが人間に及ぼす影響みたいなものとか、企業がどれだけドーパミンを、人間のドーパミンを利用してマーケティングしているかみたいなことについても書かれていて、非常に面白いので、ぜひ読んで目標達成してみてください。この本は本当に誰かの人生をより良くする方法を、より良くする方法を知っているし、より良くする力を持っていると思います。ですので、ぜひ読んで真剣に自分と向き合ってみてください。ということで、スタンフォードの自分を変える教室のお話でした。